どうぞ黙示録、ヨハネの黙示録の1章をお開きください。これから一体何が起こるのか。神から与えられた緊急でかつ重要なメッセージ、ヨハネはこの後このメッセージをどのようにして神からいただいたのか、そのことを説明していきます。それを説明していくんですが、その前に再び彼は自らのことをこの読者たちに説明しています。もちろんそこには素晴らしい意図がありました。迫害にあるクリスチャンたちを励ますために、その上でこの大切なメッセージを彼らが聞くようにと、ヨハネはこのメッセージを記していくわけです。まず皆さんとご一緒にこの9節の初めのところを見ていきたいんですけれども、ヨハネの人格というのをここで見ることができます。どんな人物だったのか。9節に、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであってと書いています。ヨハネがどういう人物であるか、もうこれはクリスチャンたちの間ではよく知られていました。だって彼は十二使徒の一人ですよね。これ以外の人たちはもうすでに亡くなっているわけです。最後に残されている。ですからこのヨハネのことはみんなよく知ってました。素晴らしい霊的なリーダー、このヨハネ。このヨハネは自分自身に関して二つのことを今挙げてました。あなた方の兄弟であると自分のことを言うわけだし、もう一つはあなた方と共に預かっているものであるって、共にいろんなことに関与しているものであると、そのようにヨハネは自分のことを告げています。でまずお気づきになるのは、彼は人として上からメッセージを語っているんじゃなくて、同じ経験をしているものとして、その経験を分かち合っているものとしてこのメッセージを記しているということです。大変謙虚な人間であった、大変思いやりのある人間であった、そういったことを我々見ることができます。私はあなたの兄弟だって、私はあなたと同じことを経験してるって、あなたたちと分かち合ってることとして3つのことが挙がってましたよね。苦難、御国、そして忍耐と、この3つの言葉が並んでます。もう苦難というのは説明するまでもありません。新約聖書の中に45回出てくるんですけども、苦難と訳される以外こんな意味で、こんな言葉で訳されています。苦しみとか悩みとか迫害、苦労、困難、苦しめ、艱難、苦痛。ヨハネが言うことは、私たちは信仰者として大変な苦しみであったり、また大変な信仰への圧迫というものを経験している、あなたたちと同じように私も経験しているんだ。何度も我々見てきたように、この当時ローマ帝国の第11代の皇帝であったドミティアヌスがクリスチャンたちを迫害してました。ローマだけでなくて、その広範囲にわたってクリスチャンたちへの迫害が進んでいたわけです。今日もこの後見ていきますけれども、小アジア、つまり現在のトルコに存在したその教会もその迫害を受けていました。ですからヨハネがすることは、あなたたちも大変な迫害を受けているけれども、実は私自身も大変な迫害を同じように経験しているって。二つ目に出てきたのは御国でした。もうすでに6節のところで私たちが見たように、神様の素晴らしい祝福です。主イエスキリストを信じる者はこの神様のご支配の中に置いてくださる。神が私たちを支配してくださる、その祝福に預かっているわけです。同時に私たちは 見てきたように、またこれから学んでいくように、素晴らしい主がこの地上に王国を立て上げられるときに、千年王国と言われてますけれども、そのときに王であるイエス様と共にこの世界を治めるんだ。そしてその後私たちは永遠をこの人と共に過ごすんだ。こんな祝福に預かってます。ヨハネは言うんです。その祝福を私もあなたたちと同じように預かってるって。そして3つ目に忍耐という言葉が出てきました。この言葉というのは辛抱だとかぐらつかないで忍耐して待つっていう、そういう意味ですけれども、あなたたちがそうであるように私も主に信頼を置きながら主の約束を信じて歩み続けてるんだ。でこんなふうにヨハネはこの読者たちに、あなたたちと私は同じことを味わってんだよということを伝えるわけです。で次に進む前にもう一つ皆さんに覚えていただきたいのは、この3つの言葉、これ全部名詞なんですけども、面白い書き方をしているんです。一つの慣習を持ってこの3つの名詞を並べている。こんな時にはこの3つのことが非常に関連しているということ、それを表しているわけです。で詳しい説明をするまでもありません。我々が見てきたようにイエス・キリストを信じることによって私たちはさまざまな困難を経験します。イエス様にますます忠実に生きようとすればするほどいろんな辛いことを経験します。この9節のところに、あなた方と共にイエスにあると書かれてあるのは、この苦しみの原因が信仰ゆえということをヨハネは言うわけです。我々が神様に喜ばれるようにすればするほどこの世は喜びません。さまざまな形を持ってあなたや私を苦しめます。そんな時に私たちを信仰者として私たちを前進させるものは一体何かって、ひょっとしたら皆さんにお尋ねした方がいいかもしれない。皆さんもその中にあって涙をすることがあって辛いなと感じることがあって、その中でも皆さん立ち止まらずに前に向かって進んでいかれる、なぜそういう歩みができるのかと皆さんにお尋ねしたら、きっと同じ答えが出てくると思います。希望ですよね。この苦しみはずっと続くんじゃないんです。この大変つらい状態はずっと続くんじゃないって、終わりが来るんです。そしてその後に神が約束されたのは素晴らしい祝福です。よく考えたら皆さん、パウロもそうでしたし、ペテロもそうだったし、そして今日私たちが見ているこのヨハネもそうでした。みんな信仰者たちって大変苦しいことを経験しました。そして何よりも主ご自身がそうでした。主イエスキリストも地上でみんなに歓迎されるどころか、みんなから憎まれ、そして人々は彼を十字架に追いやっていったって。いろんなことを我々経験する中にあって、もし私たちが主が約束されたものをしっかりと見据えて生きていくならば、その希望が私たちを前に進めていくでしょ。もう間もなくこの地上での生活終わるんです皆さん。その後に待ってるのは神様が私たちを迎えてくださって、そしてこの神と共に永遠を過ごせるって、地上での短い生活が終わった後我々は主と共に永遠を過ごすんです。だからこそ私たちはその主にお会いするその時を楽しみにしながらこの地上を歩んでいるわけです。言い方を変えたら、本当の故郷を目指しながら、そこに戻ることを楽しみにしながら過ごしている旅人のようなものです。私も一番どっかに出かけるときに一番楽しみな日、一番嬉しい日はどの時かというと、家族に戻ってきた、家庭に戻ってきた時です。私たちもその日が来るんです。私たちの神にお会いする日が、 約束された素晴らしい祝福に私たちが招かれるその日が来ます。その希望を持ってクリスチャンは歩んでいます。その当時もそして今の私たちも。こうして我々は希望を持って歩み続けているわけです。しかしそれを可能にしてくれるのは忍耐ですよね。確かに希望を持ってます。でもいろんな現実のいろんな問題が深刻になればなるほど希望を失いかけてしまいます。そういう時に私たちの心の中にあって心配しなくていいって、主を信頼してなさいって、私は最善の時を知らないけれども神は最善の時をご存知だって、完全なことしかできない神様が完全な時をご存知であり、その時に必ず御心を成してくださるから信頼して生きていきなさい。希望を持って生きていらっしゃるクリスチャン皆さん、信仰生活ってこんなふうに言えません？忍耐を学ぶ機会である。毎日の生活を通してそのことを学んでません？我々っていうのは祈ったらすぐ答えが欲しいもんです。今この瞬間に神様からの答えを私たちは求めるものです。でも我々が学んでいるのは、私たちの最善と思えるときは必ずしも神の最善の時ではないということです。私たちが学ぶべきことはその最善の時を忍耐を持って待ち続けることです。そうしてクリスチャンたちで生きたんです。あのテサロニケのクリスチャンたちがそんなふうに歩んでいたことをパウロはこんなふうに言ってます。あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながらその従順と信仰等を保っていることを誇りとしてますって。お聞きになりました？あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、彼らはなおも従順に信仰を保ち続けていた。でそのクリスチャンたちは大変な迫害を経験してました。でもその中でも彼らは希望を持って主に信頼を置いて歩み続けていた。そのことをパウロは称賛しているんです。でその第2の手紙の1章の今4節のところを読みしました。ですからヨハネはこの読者たちに言うんです。あなたたちも大変な困難を経験しているけども私も同じだって。あなたたちは神様がくださった祝福を見て希望を持って歩んでいる、私も同じだって。時にはいつまでですかというそういう思いを抱くことがあっても神を信頼しながら忍耐を持って歩んでいる、私も同じだって。そのようにヨハネは彼に伝えて、おそらくこのメッセージを聞いた人々は親しみを感じると思いません？偉い人が自分に話してくれてんじゃない、自分と同じことを経験している人が語ってくれてるって。こうしてヨハネは自分のことをこのように述べて、そしてこの大切なメッセージを彼らに伝えようとするんです。さて9節の後半見てみますとね、このような話をした後ヨハネは自分自身が経験していた迫害について説明を加えています。こうありますでしょう。神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいたって。ヨハネが言っているのは自分は流刑にあっていたということです。このパトモスという島ですが、皆さんの今日裏目のところに地図があるかと思います。小アジア現在のトルコから西の方にだいたい沖に65キロぐらい行ったところにある小さな島です。岩石ばかりの不毛の土地であって、この島の南北その長さはだいたい16キロ、東西その幅は8キロで、形は三日月の形をしている島であると、このように言われるわけです。この島にヨハネは送られたんだということを言っているわけです。実はこの当時 ローマ帝国は囚人をこの島に送っていたんです。私たちも聞きますでしょ、島流しとか、また遠島なんていう時代劇に出てきますよね。実際ローマ帝国も同じようにしてこの島に囚人を送ってたんです。でそのことに関してスコットランドの神学者のバークレーはこんなことを言っています。遠隔の島に罪人を送ることはローマの刑の一つであり、普通政治犯に課せられた。刑罰としては最も重い刑ではなかったが、受刑者は市民権を剥奪され、最低生活に必要な少額の金銭を除いて全財産が没収された。流刑の地にある囚人は虐待されることなく、島の獄中に幽閉されることもなく、島の牢獄に幽閉されることもなく、限定された区域内での自由行動が許されたと。ですから結構自由だったんですね。別にいつも牢屋に閉じ込められてるわけでもないし、鎖につながれてるわけでもないと。そこで結構自由な行動ができたんだと。でその島にヨハネは送られたんだって。で実はこのことを証明するこの証拠があるんです。歴史的な証拠です。実は初代教会の記録がこのヨハネの流刑に関して記しています。一つはエウセビオスという3世紀から4世紀に生きた人物ですけれども、彼は使徒時代から4世紀初頭に至る古代教会の姿を記した教会史というものを書いてるんですけれども、彼はヨハネがパトモス島に送られた後帰ってきたことを述べているだけでなく、その出来事が紀元96年に起こったドミティアスの死の直後であったと年代までも記していると。このことは元ダラ神学校のジョン・ウォルバードという先生がそのように記しています。このエウセビウスはヨハネがポトモス島に送られた後またその島からエペソに戻ってきたこと、それが紀元96年に起こっているんだと、そのように記していると。もう一人の人物はアレキサンドリアのクレメンスという人物です。でこの人はギリシャ人であったと言われているんですが、アレキサンドリアという名前がついているのはあのエジプトのアレキサンドリアで活躍した一人の神学者だったと、そういうふうに言われているわけですが、彼は圧政者の死後ヨハネはパトモス島からエペソに帰ったというふうに記しています。圧政者、皇帝の話ですよ。皇帝の死後ヨハネはパトモスからエペソに戻ってきたって、こういったものが残っているわけです。ですからそういったものからヨハネの流刑というのは確かに歴史的な事実であったということが言えるわけです。でさっき私たちはこの島で一般の囚人がどんなふうにして時を過ごしたのか見てきました。じゃあヨハネはどうだったのかって、先ほども言ったそのバークレーが次のようなことを記しています。しかしヨハネの場合はこれとは違った。彼はクリスチャンの指導者であり、クリスチャンはすべて犯罪人とみなされていたから、ヨハネが直ちに処刑されなかったのは不思議なくらいであった。ヨハネは流刑の島の採石場で重労働を課せられた。そういう仕事につけられていたと。またバークレーはウィリアム・ラムゼー教という、これスコットランドの考古学者であって、また同時に新約の学者である、この人がヨハネの刑を想像していったことを記してくれています。おそらくこういうことがヨハネの身に起こったんだろうって。まず鞭で打たれ、次に枷をはめられた。これは外すことのできないものであった。 衣類はかろうじて体を覆える程度で、食物は乏しく、敷物もなく土の上で眠り、暗い牢獄の中で監視兵の無知の元で働いたって。さっきとかなり違いますよね。一般の囚人は自由が与えられた。おそらくヨハネはこのラムゼー教の話によれば、この考古学者の想像に基づくんですけれども、おそらくそこでヨハネは鞭打たれ、そして外すことのできない枷をはめられ、まさに奴隷のように、そして彼自身が着ていたその衣服はかろうじて体をほとんど着てなかったし、食べ物は乏しく、そして土の上で眠っていたって。しかも牢獄の中に閉じ込められてたって。大変な苦しみを経験したヨハネです。先ほども見てきたように、この初代教会の伝承からおそらくヨハネは紀元94年このパトモス島に流されて、そして96年に釈放されたんであろうと言われています。さてこれまで見てきてね、皆さん、一体こういった苦しみを経験したヨハネはこの時何歳ぐらいだったのかです。主イエスキリストが十字架で亡くなったのを紀元30年とすると90年代の話です。もう60年経ってるんです。おそらくヨハネはもう90超えていたでしょう。90を超えた老人がこのような苦しい目に遭ってたんです。若者じゃなかった。大変な苦しみに彼は遭ってたんです。でそのことを話した後、ヨハネはなぜ自分がこのような刑に服したのか、このような刑を経験したのか、その理由を説明してくれています。10節の頃にあったに、神の言葉とイエスの証とのゆえにと書いてます。これが理由だっていうんです。何を言わんとしたのか。神の言葉っていうのは神の教える救いの真理、神様の福音のメッセージの話です。実はこの9節の神の言葉とイエスの証のゆえに、ヨハネが言っていることは、福音宣教ゆえに私はこの苦しみに遭っているんだと、それが彼が言っていることです。でそれ説明しますね、皆さん。テサロニケ第一の手紙ちょっとお開きください。テサロニケ第一の2章13節のところです。2章の13節のところをご覧いただきますとね、こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝していますと。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。ちょっと皆さんに何か鉛筆でもあったら丸していただきたいのは、この神の指針の言葉という、この指針という言葉です。指針、主イエス、またこの人たちの福音宣教の中核的な内容、彼らが語ったメッセージです。救いのメッセージのことです。でね、今この指針という言葉がこの新改訳聖書の中には記されています。でも実は言語にはこの言葉はないんです。ですから日本語になっている聖書の、例えば口語訳聖書では、私たちの説いた神の言葉を聞いた時にと、神の言葉としか書かれています。それは言語に忠実なんです。また文語訳聖書も、何時らが神の言葉を我らより聞きし時と書いています。神の言葉をと書いています。しかし新改訳聖書は神の言葉とせずに、神の指針の言葉、指針という言葉を入れているんです。おそらくこの新改訳聖書を訳された翻訳者たちの皆さんは、この神の言葉が言わんとすることが何であるのかを理解した上で、それをより明確にしようとして、この指針という言葉を補ったというふうに思われます。 だって実はそのことを言わんとしてたからです。このテサロニケ第1の2章の13節のところで何を言ってるか、テサロニケのクリスチャンたちはパウロたちからメッセージを聞いたんです。でそれを人間の言葉と思わずに神の言葉と受け入れて救いに預かってるという話です。彼らから聞いたメッセージ、少なくとも福音のメッセージです。それを聞いて彼らはそれによって救いに預かってるんです。ですからまずこの神の言葉と私たちが見るときに言わんとしていることは、この神の指針の言葉、この救いのメッセージのこと、それがこのイエスの証という言葉を補うことによってより明確にしようとヨハネもしています。このイエスの証っていう言葉はこの黙示録の中にも何度も出てきます。例えば黙示録の12章の中にはイエスの証を保っている者たちと、19章の10節のところでもイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たち、何のことを言っているか、このイエスの証っていうのはこの救いの話です。神の救いのメッセージ、この福音の話です。それを保っている者たち、それを信じている者たちの話です。ですからこのヨハネの黙示録の1章の9節のところで、私がなぜこのパトモスに送られたのか、島流しにあったのか、その理由は私がこの神の救いのメッセージを述べ伝えたからだよと、そのようにヨハネは伝えるんです。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、マルコの福音書の16章最後のところにイエス様がこの弟子たちに対して大切な命令を与えましたでしょ。全世界出て行って全ての作られた人に福音を語りなさいって。マタイは違う言葉が使われてますけど同じです。出て行って福音を語り、そしてその人々を弟子としなさいと、福音を語り彼らを成長させていくということです。どちらにしても出て行って福音を語ることから始まるんです。ヨハネがなぜ捕らえられてこの島流しにあったのか、福音のメッセージを語っていたから。マルコの16章の中でこの命令を聞いた後、20節にあるように弟子たちはどうしたかというと、出て行って福音を語ったんです。イエス様からこの命令を受けたときに彼らは出て行って福音を語り、そして60数年経ってもまだヨハネはその命令に従い続けていたということです。すごい信仰者だと思いません？90何歳になってもこの神からいただいた命令に彼は従い続けてたんです。機会を用いてキリストの福音を語り続けた。それゆえに彼はパトモスに送られ、そして大変厳しい目に遭ってたんです。2年間以上、こんな信仰者だったんです、このヨハネって。なんか私たち福音語っても聞かなかったらもう諦めてません？もう過去にはそういうことをよくやったけど、そんなふうに言ってません？皆さん、ヨハネは天に召されるその時まで、もちろんヨハネだけじゃありませんが、福音のメッセージを語り続けた。だってそれが神様の命令だったからです。その命令に彼は従い続けたんです。こんなことをまずヨハネはこの読者たちに伝えるんです。自慢しているわけじゃありません。もうみんな知ってたんです、ヨハネがどういう人かを。ヨハネは謙虚に、私もあなたたちの一人だって、そして私にこんな素晴らしい神様が祝福を与えてくださり、こんなメッセージを託してくださったんだ。そしてこの後10節のところからヨハネに示された幻について 彼は説明をしていきます。一体この幻がいつ彼に示されたのか、10節のこと出てきますでしょ。私は主の日にと書いてます。主の日って書いてます。おそらく皆さんはよく学んでらっしゃるから、主の日って言われたら2つのことを考えるでしょ。まず主の日って言葉聞いたら最初に出てくるのは裁きの日であるって、ね、主の日っていうのは確かに旧約聖書の中を見たときに裁きの日とそのように記されています。ただそれに関してちょっと疑問があるんです。これが裁きの日と読むには疑問があると言いますのも、主の日が裁きの日を示している、そういう箇所がたくさんあります。例えば新約聖書の中でもコリント第一の手紙の1章の8節とか5章の5節とか第二コリントの1章の14節とか、ね、そういう主の日つまり裁きの日と記されているところ、その箇所を見てこの主という言葉、ね、それを見たときに全てこの主は名詞で書いてあるんです。名詞形で。で、今私たちが見ている黙示録の1章の10節のところのこの主の日と書いてあるこの主は名詞じゃないんです。形容詞形を使ってるんです。新約聖書の中にここにしか出てきません。ちょうどコリント第一の11章の20節でもこの主のっていうのが形容詞形で使われてるんですけども、そこは主の晩餐というふうに、ですからまず少なくともこの主の日というのが裁きというふうに取るにはその疑問が出てきます。なぜ主の裁きを記しているところはみんな名詞で書いてある、なぜここだけこういうふうに形容して記しているのか、ね、もう一つ言えるのはこの文脈です。この文脈を見るとこの後書かれてあることは何かっていうと、地上にある教会においての主イエス・キリストの働きが書いてあるんです。イエス様が教会の中でどんな働きをなさっているか、そのことが書かれてあるんです。だからまだ裁きの話じゃないんです。ですからこの十節で言われている主の日というのは裁きの日とでは取るのではなくて、これは週の初めの日、つまり我々が言う主日のことです。日曜日の話です。ヨハネはおそらくこの日曜日に次のようなことを経験したんだと、そのようにこの後記してくれているわけです。見てくださいますか、そのどのように彼はこの幻をいただいたのか。御霊に感じという言葉がその後に出てきます。御霊に感じると、御霊によってある状態になるということです。つまりここで言われていることっていうのは聖霊による特別な経験の話です。聖霊によって支配されたヨハネは普通では決して経験できない状態に置かれたという。ヨハネは主イエス・キリストとの直接的で霊的な交わりの中にいられた。特別なことを体験したんです。普通じゃ考えられない話です。で、実はこういった体験をしている人が聖書の中に数名出てきます。ペテロ、皆さん覚えてます？ペテロがヨッパという町にいたときに、ね、夢を見るわけです。覚えていらっしゃいます？使徒の働きの10章のところからその話が出てきます。で、詳しいもう説明はできませんけれども、そこにこんなふうに記されています。10章の9節のところから出てくるんですけれども、何が起こったのか、そしてその後11章の5節のところには、私がヨッパの町で祈っているとうっとりと夢心地になり、その後に幻を見ましたと書いてます、ね、でその体験に関してはこの10章の9節のところから出てくるわけです、ね、 四隅を吊り下げられた大きな敷布のようなものが天から降りてきたという話です。でも皆さんに注目いただきたいのは、彼はヨッパの町で祈ってると幻を見たんだと。特別な体験です。これもまたパウロ自身もそのことを教えてます。使徒の働きの22章のところに、パウロが自分の証しをしているところがあります。そして17節22章の、こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり主を見たのですと書いています。先ほど私たちが見たペテロの体験と非常によく似てますでしょ。祈っていると夢心地になり幻を見た、主を見た。彼らもこのヨハネと同じように特別なその体験をしているわけです。またパウロはコリント第二の手紙の12章の中で覚えていらっしゃいます？彼は第三の天に引き上げられた、そんな話をしてますでしょ。そしてパラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたんだという話をしてます。覚えていらっしゃるでしょ。コリント第二の12章です。でそこで彼はこう言うんです。私は主の幻と啓示のことを話しましょうって、主の幻の話をしているんです。彼自身が体験した特別な経験です。これですからヨハネがここで言っていることっていうのは、聖霊なる神様が特別に自分のうちに働き、イエス様と直接的な霊的な交わりの中に入れられ、そして神様からのメッセージを私はいただいたんだって、こういう方法で彼がこのメッセージを得たんだということを教えます。で続けてこの実践見てください。私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いたってあります、ね、ラッパの音のような大きな声を聞いたって。で実はこれも非常にユダヤ人にとってはよく知られたことでした。旧約聖書の時代において神様がご自分のために何かをお伝えになろうとするとき、神様がメッセージを発するとき、また神のお姿を人々の前に示されるとき、命令が与えられるとき、いつもこのラッパの音を持って人々を集めたんです。例えば皆さん覚えてません？モーセによって10戒が与えられてますでしょ。出エジプト記の19章の中に出てきます。19章の13節のところに、お羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登って来なければならない。これはシナイ山の話です。これから十戒が与えられるという話です、ね、お羊の角が長く鳴り響くときと、ラッパの話です。英語の聖書ではこれをトランペットというふうにも訳しています。また16節のところに角笛というのがあります。3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので宿営の中の民は皆震え上がったと書いています。この角笛というのも、これも英語の聖書を見たらトランペットというふうに訳されています。また19節に角笛の音がいよいよ高くなった、モーセは語り神は声を出して彼に答えられた。この角笛というのもトランペットで訳されています。皆さんに分かっていただきたいのは、こうして旧約の時代において神様が何か人々にお告げになるときに、そこにはこのような角笛の音が、ラッパの音が鳴ったんです、ね、つまりこのヨハネの黙示録を見ていただくと、ヨハネは御霊に感じた後、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。まさに言わんとしていることはこういうことです。主イエスによって何かが今明らかにされようとしている。ちょうど旧約の時代にラッパが鳴って神のメッセージがあったように、ヨハネが言うんです。今神が私に大切なメッセージを語ろうとしている、だからラッパが鳴ったって。そしてこれから神がお語りになるんだ。 見てくださいます。もう一度黙示録の一章の、神がお語りになったことはこうでした。その声はこういった11節、あなたの見ることを巻物に記して、と。これが神様からの命令だったんです。ヨハネに命じられたことは、これから私が示すことを書き写しなさいって言うんです。この命令は実は12回出てくるんです。その中の1回、黙示録の10章の4節には、それを記してはならないと書かれています。あとは全部記しなさいと書いています。それが神様からのメッセージだったんです。ラッパが鳴り響き、そして神のメッセージが届けられたんです。ヨハネよと、私があなたに記すことを書き写しなさいって。そしてその幻を記した書物はどう用いるのか、そこまで書いてくれてますよね。巻物に記して7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィアデルフィア、ラオデキアに送りなさいって。皆さんのその裏面の地図のところに書いたように、すべてエペソから始まるんです。北に向かっていきます。スミルナに、そしてその後、その時計回りに回っていく様子が確か矢印で書いてあったと思います、ね、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィアデルフィア、ラオデキアにと、その教会にこれを送るようにというんです。なぜこれだけの町が選ばれたのか、それ以外に町がなかったのかというと、それ以外に町がありました。でもこれらの町というのは、これらの都市というのは、それぞれの地域における主要都市だったんです。人が多く集まってたんです。そしてあえてこれらの町が選ばれたわけです。これがヨハネに告げられた命令であったと。さて、この12節のところから16節まで示された幻がここに書かれています。ヨハネが見た幻です。実はヨハネは4回幻を見るんです。1回目が今私たちが見ているところです。2回目の幻っていうのは4章から16章の中に出てきます。3回目の幻っていうのは17章から21章の8節まで出てきます。4回目の幻っていうのは21章の9節から22章の5節まで、この4つの幻をヨハネは見るんです。その一つ目がここに記されています。見ていただきたいのは12節、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えたと。私に語りかけるのが誰なのかと彼は振り向いてみようとしたんです。そしてそこに見えたものが何だったかって、7つの金の燭台が見えたと書いてます。この7つの金の燭台って一体何のことなのかって、20節にちょっと飛んでくださいます。一章の20節に、ここで金、7つの金の燭台についての説明がありますでしょ。その秘められた意味を言えば、7つの燭台は7つの教会であると書いてますでしょ。20節の終わりのところに。ですからヨハネが見たこの最初の幻、この7つの金の燭台っていうのは7つの教会の話です。じゃあこの7つの教会、実際に今私たちが地図で見たその7つの教会だけかっていうと、実はこの7という数字は皆さんもよく存じのように完全数です。ですからこのメッセージっていうのは、この特定の7つの教会だけでなく、あらゆる時代のあらゆる地域に存在した全ての教会に対するメッセージでもあると。もちろんこの7つの教会、今私たちが見てきた教会でもそれに限定されるんじゃない、ね、あらゆる時代の、そしてあらゆる地域に存在した全ての教会に対するメッセージ、それを我々この後見ていくわけです。この見た幻は教会の価値というものも教えてくれています。 というのは、この燭台は金でできていたと。金と。金というのは最も価値ある金属です。ですから教会の価値というものを表しています。教会、主イエスキリストの救いに預かった者たち、あなたや私です。クリスチャンです。どれだけ神の前にあなたや私が、こんな私たちが価値あるかって、イエス様はあなたや私のためにご自身の命を捨ててくださった、それほど価値があるって、そんなふうに見てくださってるって。我々は自分を見たときにどこにそんな価値があるのかと思います。でも神は喜んで命を捨ててくださった。ですからここにもその七つの燭台は金であるって。それだけ主の前に価値あるものであると。だからだと思います。だからと思いません、皆さん。あなたや私を見て、そして神は栄光を表そうとしているんです。ね。神様は大変な代価を持って私たちを救ってくださった。そしてそれだけの代価を払って買い取った私たち、どうしてそんなに価値があるかって、神はあなたや私を通してご自身の栄光を表そうとしていらっしゃる。たっとい存在だからこのような働きに用いようとしてくださっているんです。本来なら我々クリスチャンはその目的のために生きているわけですから、その目的のために用いられるはずです。で、皆さん、さっきも我々見てきたように、ヨハネがやってきたように、私たちがやることっていうのはこの地上にあって我々の神の偉大さを示すわけでしょ。我々の神様の素晴らしさを示していくわけでしょ、ね、どうやって示すのかと、私たちを変え続けてくださっている神を私たちを通して示すんです。罪の許しってどういうものなのか、神様が示してくれた愛とはどういうものなのか、それを我々が示すんです。それによって人が見ることのできない神を人々の前に明らかにしていく、素晴らしい役割を我々は得たんです。それが実は3つ目に出てくるんです。どうして教会を燭台というふうに言われているのかって。燭台というのは辞書を見るとろうそく立てと書いています。彼らろうそくを使ったわけじゃありません。オイルランプです。オイルを燃やしたんです。しかも移動しなきゃいけませんから可動式のです。持って歩ける。しかしそのように教会は燭台だって言われたのは、教会の役割というものを明らかにしてんです。私たちの教会、また教会を構成しているクリスチャンであるあなたの役割というのは、この神様の素晴らしさを世に明かしすること、それが役割です。今見てきたように神がどんな方なのかは人々に示していくんです。当然私たちの努力ではできないです。神があなたを使ってくれるんです。だからさっきも見てきたように、あなたが主に従い続けていくときに、神はあなたを喜んで用いてくださる。それほど価値のある存在である私たち、もし私たちが喜んで用いてくださいと言って自らを委ねながら行くなら、神は私たちのようなものを使ってご自身の素晴らしい栄光を表してください。だからあなたは教会は燭台だって言うんです。価値があるから金の燭台だって言うんです。この13節のところからも今見る時間はありませんけれども、それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人のこのような方が見えた。最後に我々が覚えることは、教会は誰に属しているかです。誰の持ち物かです。人の子、主イエスキリストのものです。神のものです。だから私たちが考えるべきことは、神様が何を望んでいらっしゃるのか、神が何を喜ばれるのか、その御心を求めて教会というものは運営されるんです。だってこれは個人のものじゃない、神のものだからです。御言葉に従って私たちは生きていく。御 御言葉に基づいて教会を運営されていくんです。ヨハネはこういうふうにして幻を見たと言いました。今日私たちは見てきたのはこのヨハネという人物について少し新たなことを見てきました。大変な信仰者だったって、はい、信仰者ってある面でリタイアはありません。天に上がるまで私たちはキリストの証人です。天に上がるまで神はあなたに必要な助けを与え、キリストの証人として用いてくださる。ですからどうぞ皆さん、この1週間さまざまなところでキリストの証を、神の助けをいただきながら成してください。そのことを神様あなたに命じておられるんです。そしてそれを実践できるようにと必要な助けを備えてくださっている。食代だってキリストを証しなさいって、どうぞその証人としてこの1週間歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝申し上げます。私たちを罪から救い出してくださり、生まれ変わらせてくださり、そしてあなたの栄光のために用いられる器として、私たちを生まれ変わらせ、私たちを日々変えてくださっていること、そのことに感謝を申し上げます。この愛する兄弟姉妹の皆様、どうぞあなたが祝してください。それぞれの信仰を強めてくださって、どうぞこの1週間もあなたの素晴らしいこの福音のメッセージを、言葉をもって行いをもって示す、そんな存在としてあなたがお使いくださるように、いろんなことを経験しますけれども、どうぞ一人一人がしっかりとあなたを見て見上げて、与えられた希望を、その祝福を覚えながら、あなたに信頼を置いて歩み続けることができるように、どうぞこの愛する皆さんを祝してください。そしてこのどうぞ1週間もそれぞれお持ちくださいますように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。